エントリー内のバルカンハント東京ミルク放送局、皆さんこんばんちは。
こんにちは。
第188回目の配信です、
はい、
私東京ミルホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくまま昨日の前に語り合う娯楽文化系情報系番組です。
いやいやいやいやいやいやいや
はい、でちゃんまつさん、
はい、
先日念願の富士山頂上に行ってまいりました。
あれオープニングトークなくすんじゃなかったの？
え、そんなこと言いましたっけ？
なんか2、3回前になんかそんな話を、
悠々白書の時でしょ、
穂積さんに真似してすぐ本題に行こうみたいな話を、
は
い、でも今日話したくてしょうがないでしょ。
そうそうそう。
じゃあいい、じゃあどうぞどうぞ。
じゃあちょっと臨時で、
じゃあどうぞどうぞ、
臨時で
どうぞどうぞ。
あの富士山頂上配信をやるって3年前から言ってたじゃないですか。
はい。
あ、2年前か。
はい。
ついに念願の富士山頂上に行ってきましたよ。
うん、
はい、
うん。
でもこのズームを忘れて行ってしまったがために
この機械ね、
取れず、はい、
それは
取れず、
それは嘘だな。
いやいやいやいやいやいや、
それは
ちゃんまつさん、僕富士山の頂上行ったらズーム持っていきますって、そうもしできない場合はスカイプで電話しますって、スカイプつなぎますって言ったじゃないですか。
言ってねえよ、ずっと前にだよな。
ずっと前に、
数年前の話だ。
だから僕富士山登って、ああしまったと思って、ちゃんまつさん、あ、俺今日行くって一応言ったかもしんないけど、5時ぐらいにスカイプでちょっと送りますって言うの忘れてたと思って、今をや
なんかけたら iPhone で収録すりゃいいじゃん。
今かけたら絶対に 100% 迷惑だなと思ってちょっと自重したんですけど、
iPhone で収録すればいいじゃん。
iPhone で収録つったって、だって僕これ音出しながらこの録音できないですもん。
そうじゃなくて、そうじゃなくて、あのなんか iPhone の音声メモみたいなのあるじゃん。
うん、だそれを、
うん、
MP3 に変換して、
うん、
こう乗っける作業がまたあるわけじゃないですか。
うん、それはある。
それちゃまつさんすごい絶対めんどくさがるだろうなと、うん、
それはね、めんどくさがる、ね、
ですよね。はい、
でも撮らないよりはいいんじゃないの。
いや、まあそう、いやそんなそんな中途半端な気持ちでやってもクオリティに差し支えるなと思って。
いや、怪しいなと、
我々のちょっとマインドに反するなと思って、ちょっとそこは、
俺はそこは怪しんで
涙を飲んで、
最初から撮る気はなかったんじゃねえかこいつというふうに俺は踏んでるけどね。それどこじゃないでしょ。だって
それどこじゃなかったんですよ。
そうだって、頂上軽く死にそうじゃん。
だちょっと聞いてくださいよ。
なんだよ、
いつもだったらね。いや、まあ僕こうもう富士山登るの4回目なんで、うん、もう慣れたようなもんですよ。
4回目
もう4回目ですよ。
フォータイムスチャンピオンじゃん。
フォータイムスチャンピオンですよ。そうですよ、4連覇です。
アーネスト・フォーストみたいなもんだな。
そうですよ。2年ぶり4度目の優勝ですよ。はい、頂点ですよ。はい、で、いつもだと、まあね、あの富士山の5合目行くまでは一応パック旅行みたいな感じで、新宿西口から
バスでね、
バス乗って、はい、行くんですけど、で、まあ、通常のルートだと、昼前ぐらいからまあ登り始めて、うんうん、昼ぐらいから登り始めて、夕方山小屋に着いて、で、山小屋で仮眠して、で、夜中2時ぐらいに起きて、で登り始めて、
ああ、なんかそう、そんな感じだった。
そうそうそうそう、
20年ぐらい前登ったけど、
そんな感じだった。4時とか5時ぐらいに着いて、うん、そこでご来光みたいなのが流れなんですよ。で今回ですごい調子よくて、
うん、
で雨も1回も降らなかったんです
よ。おお、いいじゃん。
前回も降らなかったんですけど、今回もすごい天気良くて、
おお、いいじゃん。
ちょっと自分の晴れ男パワーに感謝しつつ、
うん
うん、登って、でもう5時、5時ぐらいに着いたのかな、早くって着いたのがもう8合目の、
ああ、その山小屋に、
山小屋に、
うん、
はい、
うん、
でもカレー食って6時には寝てたんですよ。
あ、いいじゃん、
すげえいいペースな
の、うん、
はい、で12時ぐらい、10時ぐらいかな、22時ぐらいに1回目覚めて、
うん、
トイレ行ったりとかして、
ね、
うん、そうそうそう、おしっこして、
うん、
でまあでももうすでにあの普段の日の1日分ぐらい寝てるわけですよ、
うん、
4時間ぐらいで、
うん、
はい、でまあでもまだ時間あるし、まあ寝るかと、もう一回二度寝するわけです。
うん、
じゃあ12時ぐらいもう起きて、
うん、
はい、でなんかあの他の旅行の人とかは12時ぐらいから出発する人たちはもうすでに、
まあね、ちょっとご高齢の方とかいればね、
ちょっと起こされてるわけです、
うん、それが早めに出る分には全然、
でも俺らじゃねえなと思って、
うん、
まあ、まだ2時間ぐらいあるなと思って、
うん、もう一眠りしようと、
はい、3度寝したわけです。
もしかしてそこで
気がついたらですね、うん、まあだからあの山小屋の人がその時間だったら起こしますんで、
うん、言って
くれてたんですよ、うん、で果たして、その山小屋の方の声で目が覚めましたよ。
うん、いや、いいんじゃないの、じゃ
山小屋の方の声がですね、
うん、
はい、日の出まであと30分でーす。計算してくださいみたいな声が聞こえるわけですよ。んと思って、あれと思って、話が、ちょっとおかしいなと思って、パッて時計見たんですよ。
うん、
4時28分でした。
元年や。 すげえな、6時から4時半まで寝てんじゃん。
10時間
あだって雑魚寝だし、そんなゆっくり寝れないよ、あそこ。
めちゃくちゃ熟睡しまして。はぁと思って。
だって、登りきるのに2時間ぐらいかかんじゃん。
そうですよ。そっからさらに8時5分目から頂上まで、まあ、2時間ぐらいかかりますよ。
うん。
うさぎと亀状態ですよ、完全に。
だ要は何起こされ、なかったってこと。
いや多分2時ぐらいに起こしてるんでしょうけど、
まあそうだよ、
ね、肩を持って揺すってくれる
わけじゃない。まあまあそうだよな、それが誰が起きてて誰が起きてないかもなんてそんなの山上と関係ねえもんな。
ほーんと思って、
ほーんじゃねえ、
ほーんと思って、
だから寝坊じゃねえか、
寝坊です、寝坊、2時間半寝坊しました、うん、でわー着替えて、でもう全部荷物まとめて、そのなんかあの一応ね朝食つってスケロクズ寿司を持たされてたんですけど、
うん、
あの夜のうち、
うん、
寝る前の、ね、
うん、
時間でね、でもそれも食う時間もなく、
うん、
とにかく行かなきゃと思ってうわー走って、であのもう高山病とか関係ないっすわ、
うん、もうそういうそんなこと言ってらんない、
息できねえけど、
うん、
朝飯も食ってないし、
うん、
うわー走って、で途中の山小屋に着いたらピカーって
出てきちゃ
ったあーと思って
ダッセ、
完全にあのジョジョ3部のディオみたいなシーン
なんで、
火が昇ると同時にシュワーってこう煙になるみたいな、
おい富士山寝坊して登頂し損ねてんじゃねえ
よいや私も最高の朝日でしたよ。
いやでもこれは頂上じゃないんでしょ、この写真は、
これなんかね8号目、8号公爵富士山ホテルかなんかの、はい、山小屋から見た景色ですね。
うわ志半ばだね
そうっすね。
でも登ってる朝日を尻目にまた黙々と
背中で受けながら一応登頂まではしとかないと、
まあまあね、
ここまで来て引き下がるわけにいかんっつって泣きながら登って、まあ6時20分ぐらいですかね、
まあまあ4時、4時に起きたらそんなもんでしょ、
登りきってもう日は日は登り切っても降りてくる人とすれ違いながら
超クソ超クソ
登り切りましたけど、はい、はい、そんな、
はい、
まあ、また機会があれば富士山頂配信は、
はい、
いずれ
お願いします。
これやってる限りはいずれやりたいと思ってるんですけど、はい、まあ、多分ジャンバさんは行かないと思うんで
やだよ、だって20年前死にそうだったもん俺
いやまあまあでもうん、なんかやっぱ慣れですかね、
なんか尺状みたいなのをさ、うん、
あ、はいはいはい、
尺状の棒みたいなの、
杖ね、金剛杖ね、
そうそう、で、はいはい、なんか5合目かなんかで買った方がいいって言われて、
は
い
は
い、
1000円で買って、
そうで、なんいやかっこ悪いよこれみたいな感じで言ってたの、まだ当時切ってたから、
はいはいはい、
もう上の方あれないと無理だもん全体重あれにでもう頂上クソ寒いの、
クソ寒いっすね、
上着1枚持ってってたけど
1枚じゃないでしょ、0度近いっすよ、
そう
俺いた時、あでもまだあったかくて6度ぐらいでしたけど、
いや
それでも
手袋持ってってないことに対してすげえ後悔したもん、
いやそうでしょ冬用のスキーの手袋とかないと、
どうもう本当に死ぬかと思った、
はい、だって上木枯らしですからね、
うん、
ビュービュー吹いてますからね、
うん、もう、
はい、
もうお腹いっぱいです、おじさん、
お腹いっぱいですか、
おじさん、
おじさん
もおじさんはお腹いっぱいです
まあまあ、じゃあスカイプ配信かなんかで、
そうですね、
まあ、もし志のある方はちょっと一緒に登ってもらったりとかするツアー組むかもしれませんけ
ど、死にそう
な、高尾山とはちょっと訳が違うんで、うん、
高尾山でももうお腹いっぱいになるんです
よ、高尾山もねこの間ちょっとその富士山の練習で行ったんですけど、練習にはちょっと違いますけど、なんかね別ルートから行ったらちょっとね、
うん、
結構あの小川のせせらぎを聞きながら山のこう森の中を抜けていくルートとかあって、それなかなか良かったですね、涼しくて、
でもきついんでしょ、
いやそんなに、
あそんなにきつくない、
あもう最後のちょこっとだけ最後の数百メートルだけきついとこありますけど、
あ
まあまあそれ以外は
危なかったよ、今年も仕事で高尾山登りかけてさ、
いや登ればいいじゃないですか、
登りかけて危うく危なかったよ、高尾山プロフェッショナルみたいなのが、
はい、
そいつがついてくれたからそいつに任せちゃって、
高尾山プロフェッショナル、はい、
よかったと思って、
高尾山ね、まあじゃあまたなんか山配信できればいいかな、
はい、
だってまだクリフハンガーの話してないですもん楽しみにしてたのに、
鎌倉にさ源氏山っていうハイキングコースがあるから、そこでクリフハンガーの話しようよ、
いいんじゃないですか、
それだったらいいよ、
それ来年の夏のイベントにしましょう、う
ん、源氏山はねかなり大変だよ、10分までは登れるからね
丘でしょそれ森土ぐらいじゃないですか、うん、
はい
はい、
はい、
茶髪さんは
ナイス
ナイスか、
はい、
はい、分かりました、
はい、
じゃあ今回のテーマなんですけども、
はい、
いや実はというかね、世間的にちょっと今日もまた訃報を耳にしまして、サザエさんの、船役を長年務めてきた、
あ、初代ね、
はい、麻生美代子さん
が
亡くなりました
、まあ
ね、92歳、
まあまあ、いやじゃあもういい、大往生大往生、
死因老衰ですからね、
じゃあいいや、もういや、そうやって死にたいね、老衰で死にたいね、
老衰でね、
うん、
やっぱちょっとあの波江さん、永井一郎さんとかは結構ね、旅先のホテルで浴室で割ったり倒れちゃったりね、
う
ん
う
ん、
かわいそうだよ、
かわいそうですから、な感じで、日曜日の夕方がですね、ちょっといろいろと悲しみに包まれているという中で、さくらももこさん先生がね、
はい、
お亡くなりになってしまったので、はい、ちょっとね、追悼というわけじゃないんですけど、
はいはい、
ちょっとこのテーマをやらせていただきます、
はい
はい、今回のテーマ、俺たちのこじこじです、
はい、
ちびまる子ちゃんじゃないんです、
ちびまる子ではない、ね、意図的にね、ち
びまる子と思わせておいて前回の予告から、
はい、
こじこじです、
はい
はい、なぜこじこじなのかというとですね、
はい、
実はこの、東京ミルク放送局という番組にもですね、
はい、
深く関わっていることがあるんですけども、はい、最近ちょっとね、もうあのフェードアウトというか半卒業状態になってますけども、アシスタントを、
はい、
第5回ぐらいからずっと勤めてくれていた長谷川さん、
はい
はい、がですね、この漫画をぜひ特集してくれと、
というのを2年ぐらい前に言ってきた、
もうそれぐらいそれぐらいになっちゃいますかね、そうですね、はい、はい、なんですが、実はもう長谷川さん、長谷川さんじゃないんですね、
あ、もうパワーアップしたんだっけ
クラスチェンジ、
クラスチェンジしたんだよね、
クラスチェンジして、うん、
ナイトからパラディになったみたいな、
ナイトからパラディになったみたいな暗黒騎士からパラディになったみたいな、うん、はい、感じで、実はもう名字がお変わりになっているという、
もう忙しいと、
今年ですか、
もうこんなね、バカみたいなやつに付き合ってらんないと、
ちょっとね、あの新婚生活もあり、
はい、
お仕事の方も忙しく、はい、なかなかね、でも最初の方とか長谷川さんがいないときは俺らの、僕らのどっちかの都合が悪くても撮るけど、長谷川さんの都合が悪ければキャンセルでしたからね、
そう、それぐらいプライオリティが高かったね、
そう、長谷川さんが一番最重要人物、
最重要人物、天皇陛下、
天皇陛下、天皇陛下
象徴だ
と、そうですね、はい、我々が内閣を2人で形成しているとしたら、天皇陛下です、
天皇陛下です、
はい、だったんですが、もうね、長谷川さんがいないと収録が考えられなかったのが、それがだんだん自分たちでやる、できるようになり、
はい、
できるようになるというのはちょっと悲しいことですね、やっぱ寂しいですよね、
寂しいね、
何でも一人でできるっていう、はいはい、ことになると、だからね、ちょっと長谷川さんは、まあ、またね、いずれ来てくれることもあるかもしれませんけども、その長谷川さんに感謝を
ね、
の意を表すとともに、さくらももこ先生を忍びつつ、
はい、
ちょっとね、このこじこじ、
はい、
僕4巻を長谷川さんからずっと借りパクしていたっていうこの罪の意識を、ちょっとね、
少しでも薄めたい、借りパクをしてたんじゃないんだよってことでしょ
ずっと返さなかったっていうだけなんですけど、うん、というかでもまあ読んでもなかったので、うん、ちょっとこれは本当に申し訳ないな、
それ失礼です、
これを機にちょっと桜本先生の件もあったので、はい、ちょっと読みましたよ、
はい、
はい、こじこじを読ませていただきました、はいはい、このこじこじという漫画なんですけれども、
うん、
はい、何なのかと言いますとですね、はい、こちらですね、もともとソニーマガジンズ発行の君と僕という雑誌にですね、1994年から97年まで連載されていた、桜本先生による漫画作品です。
94年から97年、
はい、
はあ、その時代なんだ。
その時代ですね。ちびまる子ちゃんの第2期、まあ、今もやってますけども、その1回強ししっかりしなさいとか間挟みつつ、1回終わったじゃないですか。その90年の 一大ブームの後、1回終わって、で、2期ちびまる子ちゃんが始まるぐらいの、
うん、多分あたり。94年か90年、阪神暗黒時代だよね。
阪神は暗黒時代ですね、この時代は。
その時にやってたってことね。
そういうことですね。
あ、なるほどね。ああ、はいはいはいはい。
この時代の阪神の思い出あります？なんか、
え、
94から97、あのオマリーがヤクルト行っちゃったりとかね。
ね
オマリーじゃないか、
オマリーもそうだけど、ヤブ、
はいはい、
しか勝てなかった。
ヤブ
週に1回投げるヤブしか勝てなかった。
ヤブ圭一この辺りの時期っすけ
ど、そう、もう死にたくなった。
ああ
、4番平塚たこだと、はい、平塚ってさみたいな、
はいはいはいはい、4番がね、
うん、
はいはい、まだあの関川とか
関川なんかいないよ、
あれ関川まだか、
まあ、いたとしてもすげえまだ新参者で、いや
川尻とかでしょ、
うん、川尻
川尻とかね、
川尻、うん、そう、
川
尻竹内がなんかそんなその辺投げてたような気がする。
真由美がまだ、ね、現役でしたね。
真由美は引退してたね、
まあ、あれ真由美もういなかったっすっけ。90年、
90年いない。
あ、そうか、新人王、94年の新人王がヤフルですね。
あ、そう、やっぱそうだ。
まだ、あの、あ、え、新庄って92年ぐらいですか。
新庄はいた、新庄はいたけど、もうやる気ゼロだったから、
あ、
当時
新庄野武さん時代までいましたもんね、うん、一応ね、
当時やる気ゼロだったから、もう
宇宙人
いかに6時に間に合うかしか考えてないから、この人6時に間に合って3時間ぐらい拘束されるんだろうこの仕事っていうぐらいの感覚だから、もう、
ああ、そういう公務員感覚、
そうだね、はい、でなんか遅刻してきて、
はい、
コーチにすげえ叱られて、
はい、
なんか正座させられたんで、説教されて、まあ、普段の態度も良くないからっていうことで、
はいはいはいはい、
後輩にもメンツ立たないからっていうんで、はいはい、お前特別扱いじゃないんだぞお前はっていうことを、
あの髪の毛緑にしたり、ね、そうそうそう、カラコン入れたりとかしてたんですね。
そうそうそう、はい、したらそれをちゃんとしっかりコーチは叱ったらしいんだけど、
はいはいはい、
次の日辞表を出してきたんでやめますって言って、いやちょっと待ってやめないで、やめるとかやめないじゃないじゃん
っていう。プロ野球選手で辞表ってなかなか聞かないですね、
うん、っていう時代です、
っていう時代背景
はい、
はい、なんですけども、こじこじは一応あのアニメにもなってまして、97年から99年まで TBS 系でやってました。はい、
アニメにもなってたんだ
ね、はい、僕が住んでた関西地方だと朝の6時からっていうすごい時間
でやってました。すげえ時間にやってんなおい
なかなか
自分で、ね、桜桃子先生に失礼じゃねえかその時間帯
失礼かとか、まああれですけど、
朝8時だろ、進めて、せめて、え、何曜日、
土曜日かな、
土曜朝6時日曜8時でしょ、
そんな感じだった記憶が、一応関東だと土曜の5時半から6時とかで、ああ、北海道放送は深夜アニメなんですね水曜の1時55分から2時25分、はい、あとテレビ U 山形は、まあまあ、土曜日の朝ですね、5時45分あ、みんなそんな感じなんですね。石川県も日曜の6時から。
あ、スポンサーつかなかったんだろうね、
いや、まあそうなんですかね、広島県も、
そうだと思う、
広島県も日曜の6時からですね。
日清製粉一社とかそんな感じだった
んだろう
ね。
うん、
はあはあはあ、まあまあまあまあ
まあまあまあ、まあ、そんな感じの、まあ、
知ってる人は知ってる、知らない人は知らないやつだよね、
まあ、
これ ね、
そうですね、まあまあ、でも子供からしたらそんな6時って別にそこまでの早朝でもないんで、
うん、
あの休みの人が早く起きちゃうんで、逆に
あいつらね、
そうそうそうそう、
あいつら
早く起きちゃうんでね、僕も、はい、5時半からのレッドバロンとか見てましたもん、
超えぐいわ、
はいはい、まあまあまあそんな感じなんですけども、
はい、
まあちょっと内容というかですね、まあその概要なんですけども、このメルヘンの国というね、架空の世界を舞台に、このコジコジというキャラクターだったりとか、
うん、
なんですかね、なんかなんとも形容しがたい変なキャラクター、
不思議の国みたいな感じだよね、
不思議の国みたいな感じなんですけど、さくらももこのセンスが爆発している感じの、なんですか、まだちびまる子ちゃんとかは小学生人間っていうくくりがあるじゃないですか、
うん、
当たり前ですけど、
うん
うん、あのそういうくくりないんですよね、こじこじっていうものが何なのかも、なんか猫なんだかライオンなんだか犬なんだかもちょっとよく分かんないですし、こじこじのこの冒頭に大体あの漫画ってこのキャラクター紹介みたいなあるじゃないですか、こじこじかっこ宇宙生命体って書いてある
なんだよ、宇宙生命体ってみんな宇宙生命体だよ、それを言うの、
まあ、それを言ったらですけど、でもたぬきくんとかはたぬきなわけですよ、
まあ、怖いよ、
やかんくんはやかんなわけですよ、 うん、なんかおにぎり星人のカツブーとかよくわかんない言いますけど、うん、はい、ジロー、ハンギョドリのジロー君とかよくわかんない言いますけど、だいたいなんとなく、まあ、な、うん、なんですかね、なんかわかるやつもいればわからない、あのジョニー君っていう謎のブルガリア人っていうのもいるんですけど、亀吉君亀のせいとか、あのペロちゃん光の粒とかよくわかんないんですけど、そんな個性的なキャラクターがワンサが出てきて、
うん、
なんていうんですかね、このシュールな世界観を醸し出すという、特にストーリーとかがあるわけじゃないんですけどね、
だからその長谷川さんから借りてさ、はい、ちょっと読んで、
はい、
もう確かに俺これちょっと昔ちょっと夜だけ読んだことあるんだけど、はい、改めて読み直したんだけど、
はい、
怖いんだよね、
怖い、 あ、分からないよ通り越すとやっぱ怖いっていう。
ホラーなんだよ。
ホラーですか。お茶漬けのり先生みたいな。
お茶漬けのり先生はただのホラーじゃん。
まあホラーですけど、はい、
これさ、シュールって言ったけどシュールでもないんだ
よ。あ、そうですかね。
でどっちかっていうとなんかもう俺読んでて一巻の途中で、
うん、
これ哲学書じゃんって思って。
あ、確かにそうっすね。
一個一個なんかボケてるふりしてるんだけど、
うん、
全部意味合いがあるし、
はい、
何かのネタを引用しててな、
はい、
で何かの一個がね、
はい、
多分ラーマヤーナから持ってきてるんだよインドの
バーグワリみたいな。
いや本当に。でそれをなんか、はい、なんか気づいた瞬間に、
はい、
あ、もう俺これダメだ、立ち打ちできないと思って。
立ち打ちできない。
な、子供が何も考えないで読むといいんだけど、
うん、
大人がちゃんと読むと、うん、もうね 2,3 ページで、
はい、
何をこのカットは意味してるんだろうって考え出すと、もうね、うん、睡魔しか襲ってこない。
あ、僕もちょっと昨日米田コーヒー店にこもって2時間ぐらいで読もうと思ったんですけど、読み切れなかったですね。
読みづらいとかじゃなくて、
はいはい、
深すぎてわからない。
考えると負けですね、これ。Don't think feel.
感じる。
考えるな、感じろですね。
でも、もう読んで、途中でも怖くなっちゃってさ、この桜桃子っていう人の、
はいはい、
この天才の深淵。
深淵。
が見えない。闇が見えない。闇というか、はい、深さが見えなくて。
はい。メイドインアビスみたいな感じ。
そう。穴の底が見えなくて。
はい、
何を言いたいのかが何にも分かんなくて、これはいい意味で言ってんだよ、とんでもない漫画だなと思って、はい、新庄君にパスした
それで回ってきたんですね、うん、いやー、これは全てを理解しようとするのってきっと不可能なんですけど、
でも絶対に意味あるじゃん。
絶対に意味ありますし、だから、
でも本当に仮にさくらももこ先生と友達だったとして、
はい、
このコマ何ですかって聞いたら、多分あの人恥ずかしくて言わないと思う。
あ
いや、そんなの読んでる人の勝手でしょみたいな、覚えてないよって言って多分ごまかされると思う、けどね、いや、俺さくらももこのね、
はい、
エッセイかなんかを読んだことあるんだけど、
はいはい、僕も中学生ぐらいの時に結構読みました。
なんかね、気軽に読んだんだけど書いてることが重いんだよね
ほう。
でこの人ガチだと思ったの、その時。
はいはいはいはい。
そういうなんかバックボーンがあるから、これが怖くて読めないんだよね。
ああ、そうですね。なんかあの子供の家、実家が八百屋で、で子供の頃はあの祖父にずっと虐待されてたらしいん
ですよ。友蔵に。
で、そうだから、あのちびまる子ちゃんという漫画の中ではその裏返しで友蔵はまる子にだけ、ね、すごいチヤホヤするけど、でも実際はずっと祖父に辛い思いを辛く当たられてきたから。だから漫画の中だけでもせめて漫画の主人公マルコはおじいちゃんに優しくされるキャラにしようということらしいんですよね。
そのだって実家が八百屋で、
はい、
親父がしょっちゅう居間で寝転がってるのはあのイメージなんでしょ。
そうっすね。いや、だから実際は八百屋の仕事で家業をやってるんですけど、でもヒロシは漫画の中の、あの桜ヒロシはずっと酒かっくらって、ね、あのゴロゴロしてるっていう。
いや、だから実際だから家兼店だから
はい、はい、
お客さんがいない時は居間にいるんだ
よそういうもんなんですか
多分そういうことは。うちになって親父もそうだったもん。
いやいや、本屋さんはまあそうかもしれないんですけど、八百屋さんは市場行ったりとか結構あるんじゃないですか。
それは朝だ、朝。
朝ね。
夕方とか暇だよ。
まあそっか、
お母さんが店ばったってたらだからうちの親父と本屋だった頃、うん、一緒になってスリーナイトを見てたよ。
ああ、そうですか。平和だな。
おぉ、ちょっとスリーナイン見ようぜ、お前よ、うん、みたいな感じだったもん。
そうなんですね。
うん、いや、なんか、さくらもも、いや、多分自営業あるあるだと思うよ。あんな感じだもん、うちの親父も。
うん。
いるっていう。
いる人。家にいる人。
家にいる人。
まあ、でもそれでも働いてるんだから、ね、まあ、偉いですよね。
うん
うん、いや、その、だから、こじこじとは何者なのかって、こじこじを宇宙生命体って書いてますけど、でもなんかね、分かんないんですよ。
宇宙生命体ってなんか説明するくだりなかったっけ。
あります、あります。こじこじが両親に会いに行く
みたいな。あ、そうだった。もう、ここ、そこも怖かった。
お父さん、お母さんのことを書こうみたいな学校で。
うん。うん、課題が出てね、あの、
課題が出るん
です。学よろしくね。そう、映画の学よろしく。
そうそう。なんですけど、あの、私のお父さんも山で死にましたけど。そんな思い話を。
気まじいよ、だから。
そんなもん読ますなよっていう、はい。なんですけど、なんだっけ。
なんかあったよね、そのくだり。
なんかお父さんとお母さん
が宇宙だったじゃないです
か。手紙を書いたらなんかバーって飛ばされてって、
うん、
そしたらなんかちゃんと見てますよみたいなことをどこからともなく声が
聞こえてきて、
あなたは宇宙の子供なのよみたいなことを言われて、でその次の日に二郎君に、隣の席の二郎君に、ハンギョドリの二郎君にその話をすると、宇宙という単語をすでにもう忘れてしまって、なんだっけ、
そうそうそう、あいつ散歩歩くと忘れて
る、うから始まる、え、なんとか中、あれ、うの千
代、うの千代じゃねえよ。
で、なんとか中っていうのは、もしかして、宇野千代と荒井中の息子宇野千代と荒井中の子供だからそんな個性的なのか納得みたいな、そういうネタだったんですけど、
もうそれが怖いもんね。だってそのごまかしてるもんだって、何かに何かを掲示しようとしてることを恥ずかしいから笑いでごまかそうとしてるのが見えるもん、
はい、すごいっすよね。
エッセイでなんか子供を産んだ時の話がいつの間にか涅槃の話になってた
の。何
それが怖かった。
怖いっすね。
ネハンと思って、ニルバーナと思って、
ニルバーナ、ネハンって
ネハンって出てこないでしょ、こ単語で。
沖雅也の自殺した時に親父ネハンで待つって書いてある。
そうそうそう。
あとはあのマジックスパイスの一番辛いやつぐらいしか見えない
。ネハンって言葉を自分のエッセイで入れないでしょ、
普通。ネハンってなかなかね。
いや、この人多分 天才だよ。
うーん、いや天才も間違いないですけど、
大天才だよ。
もう理解の範疇を超えたところにいますよね、なんかね。
だから、いや、こじこじは手に負えない。
はい、こじこじね。だから将来、だからあのこじこじは本当にあの学校にいてもバカすぎて、でテストは当然0点なんですけど、さらにその名前の字を間違えてマイナス5点になってしまうくらいバカなんですよ。
けどなんかさ、心理っぽいことをポンってぶっ込むじゃん。
そうそうそうそう。で職員室に呼び出されて、いや、お前向上心がなさすぎるぞと、
うん、
毎日って何をしてるんだ先生に詰められたら毎日、え、あのね、空飛んで遊んでお菓子食べて山に行って遊んだり海に行って遊んだり、あと寝たりしてるよって言うんですけど、遊んで食べて寝てるだけじゃないかって怒られるんですけど、
うん、
え、悪いのと、遊んで食べて寝てちゃダメでそれをね、あの覗き見してる二郎君と、
うん、
あのコロスケに、あのね、いや先生によくそんなこと言えるなって度胸あるよねって言うんですけど、でもこじこじは盗みや殺しや詐欺なんかしてないよ、遊んで食べて寝てるだけだよ、なんで悪いのって悪びれることもなく、
こじきの発想だよねいやこじきの発想、いやでもそれは
世の中の役に立っているわけではないけども、害をなしているわけでもないと。
あ、すごい、
もうこれ
もう
老子
の発想到達してるじゃん、何かに
無意自然を解いた老子の発想ですよね、
老子の発
想はい、
なんか似たような話でさ、この前映画のさ、
はい、
あのプープ
ープ
ーのープーさん、プーの予告編みたいなのがあってさ、
ありますね、はい、
でなんか主人公のあの男の子はもう大人になってるわけよ、
はいはい、
でいやもう仕事行かなきゃみたいな
のにな
って、
はいはい、
そしたらプーが、
クリストファー・ロビン、
うん、プーが、うん、え、それって風船を膨らますより大事なことなのとか
聞いてました、言ってました、はい、
それでしておおみたいになってるんだけど、
はい、
薄いよね、
うん
うん、風船を膨らます仕事の方が重いもん
まあ、ね、
なんか多分言ってる、言わんとしてることはこれと同じなんだろうけど、
はいはいはい、
こっちの方がずしりとくるもん。
そうっすよね。だ将来君はこじこじは、君は一体何になろうとしてんだって先生に詰められるんですけど、うん、いやこじこじは生まれた時からずっとこじこじだよ、将来もこじこじはこじこじだよ、悪びれることもなく
言えない、
すごいんですよ、
自分言えない。これだって論文レベルだよ。
エヴァンゲリオンのシンジ君が、
うん、
シンジ君が最終回だっけな、
うん、
僕は僕だ、僕でいたいって言って、
おめでと
うおめでとうおめでとうってなりますそれをもう1話の段階から宣言してますからね。
エヴァンゲリオンがやった20何かけてたどり着いた境地に
1話から。
あ、すごい、これギャグ漫画じゃねえじゃん。
しかもこじこじ、これ後々出てくるんですけど、実は多分ね、世界を崩壊させるぐらいの力を持ってる。
やだ、そういう設定なの。
しかも13億歳の長生きばあさんよりも長生きしてることが分かるので、
怖
い、
怖い、
地球と同じぐらいの年齢
が分かる。怖い怖い怖い、
どこ、うん、 いつからいるのか、どこから来たのかは誰も知らないんですよ。
わかんない
。こじこじが。
怖い。怖い。で、スカウターで測ったらとんでもない戦闘力が出てくるんだ。
パキーンって割れますよ。ボンって。スカウターが。
いや、こじこじはすごいよ。
すごいっすね。もうすべて、だって人の話とか全く聞いてないですし、
うん、
考えることもしないですし、
うん、
空気も読まないですし、
うん、でも真理しか言ってない。
でも真理しか言わない。常に正しいんですよ。
そう、ただ言ってることは全部正しいんで。で、それをなんか、笑いにさせようとしてるのもまた怖いんで。うん、
そして誰もこのこじこじの凄さに気づいてないっていう。すごいんですよね。だから、別の漫画で言うと、ゴリラーマンに近いんじゃない
かな。ゴリラーマンカロリーメイト飲んでるじゃん。
カロリーメイト飲んでますけど、いやなんかその、あの、不良同士の構想を裏で知らない間に一人で全部片付けてきたりはしないみたいですから。他のヤンキーが気づかないうちに。
最後痛いよ、かおりちゃんでしょ。
もしかしたらそういう、なんかね、だって一回なんか、亀大明神に、
あった
亀大明神っていう、その亀吉くんの先祖の亀族の中で一番偉いっていう亀大明神が、なんだっけ、この亀吉くんの、そのね、修行のために、あのいつも夜間くんが沸騰すると出すお茶を飲むのは亀吉くんが楽しみなんですけど、このお茶を飲むことを禁ずるみたいな、お茶出しをせえっつって、3ヶ月ぐらいお茶が飲めなくなるんですけど、じゃあその、亀大明神に話しつけに行ってるっつって、うん、あのこじこじがピューンって亀大明神のところに行って、じゃあ、亀吉くんにお茶飲ませてあげなよって言うんですけど、
うん、
いやじゃあそれはいいから分かった、そしたらお前が何か、立てと、
ああなるほどね、
一番好きなものを立つんじゃん、亀吉の代わりにお前がやるなら亀吉を許してやる、
あ、うん、はいはい、
はい、さあ言え、一番好きなものは何だって言ったら、うん、ないって言うんですよ、
うん
うん、そんなことを言って言い逃れをしようとして無駄だと、
うんうん、
一番好きなものを隠して修行を逃れるつもりだなって言ったら、うん、じゃあ全部って言うんですよ、全部一番好きおお、じゃあその全部立ってもらおうかっつって、
うん、
それができないと亀吉は一生お茶を飲んじゃいけないことにするぞっつって、うん、さあ今すぐ立てって言われるんですよ、うん、じゃあ今から立つよ、うん、3、はいって言って立とうとしたら、あの世界の全てが消えかかる
もうやめてくれ、やめてくれ、もう怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
大名人がやべやべやべっつって、何だよそんな、すまんわしが悪かったっつって、頼むから消さないでくれっつって、あ、そう、じゃあやめるっつって、
すごいそれ
で、じゃあ亀吉君お茶飲んでもいい、いいともいいともっつって許してもらえるんですけど、そしたら次の日学校行ったら亀吉君はまあ、あの晴れて夜間くんのお茶を飲めるようになりましたが、そういえば昨日さ夕方一瞬景色が進んだんだよね。
あ、俺もそうだった。世界が終わりかけたんでしょ。
あ、私も、君も、え、トニーも、うん、何かしら変よね、怖いわって一斉に目がかすむなんてざわざわざわざわしてるんだけど、誰もこじこじの仕業とは気づいてない。
怖い。
世界を自分の意思で終わらせられるっていう、いつでも
全部立ったら終わりだもん、ね、そりゃそうだよ。
えってやったら、
いやそれはでもこじこじだけじゃなくてさ、一個人が全部立ったらそうなるよ、世界は終わるよ。
いやそうかも。いやでも言ってもその人の世界が終わるだけじゃないですか。例えばその電車に飛び込むとかしたらもうその人のあれは終わるけど、
いやそれはね、新庄君の固定概念
で、
一個人が全てを立ったらこの世界が全て終わるっていうのを多分ちょっと含みで入れてるんだよ、
この袋の表と裏みたいな。
そうそうそうそう、ペンギンハイウェイで言うところの
世界をこの袋の中に入れることができると思うかい、ね、
うん、そうそう、多分そのレベルの話なんで、
ああ
、す
ごい、すげえなーと
思って、怖え怖え、この漫画子供に読ましちゃいけないやつで、
これ子供向け漫画じゃないです、実は
なんかあれだね、大学の教授が研究する用のやつだね。
うーん、いやもう本当に夜間くんが誰だっけ、ペロちゃんっていう子のことを考えると、ペロちゃんのことが好きなんで考えると、沸騰してお茶を沸かしちゃうっていう、
ああ
でも、はい、だからそのお茶が沸いたら亀吉くんが
そのお茶を
夜間くんがお茶を沸かしたぞって、うん、飲め飲めっつって、そのお茶がすげえうまいっていう、うん、毎回あるやつなんですけど、うん、 夜間くんの沸騰って確実にこれもう勃起を飲めたからじゃないですか。
そうね、
はい、
遠藤浩一先生のあ
れで、はい、勃起してその我慢汁を絞り出して飲んでると一緒じゃないですか狂気ですよこれ
そうね、
はい、
怖いわ。思想書だね、思想書
で、なんかね、その誰かを人を説得して来てすげえなってなってる時に、え、何、秘伝の説得マニュアルみたいなのがあるのって言ったら、こじこじが、え、秘伝のセックスアニマルって
間違えてきた。なんでいきなり下ネタぶっ込むんだ
それで、それを聞いて夜間くんが沸騰しちゃうっていうネタとかもあるんですけど、確実にこれもう子供向けじゃないじゃないですか、うん、
それは朝6時からやってたんでしょダメだよ。
いや、そのシーンあったかどうか知らないです
。ダメだよ。いや、やってたよ絶対絶対やってた
すげえなと思って、で、なんかそうかと思ったら、そんなむちゃくちゃなことがあるかと思ったら、なんかね、ちょっとなんかいい話とかも入ってきて、
うん、
安彦くんに会いに行こうっていう回があるんです、
うん、
安彦くんって何かっていうと、その雪だるまのキャラがいるんですよ。雪だるまのせいの、コロスケっていう、うん、雪だるまのせい何なんですかね、雪だるまのキャラがいるんですよ、
うん、
それが昔なんかね、本当に人間界に雪だるまに乗り移って、
うん、
スノーマンみたいな喋、
うんうん、
る雪だるま、
うん
うん、雪だるまくんが喋れたらいいのになって言ってる、
うん、
その安彦くん5歳がの子がいたんで、
うん、
じゃあそれを聞いて、
うん、
安彦くんの作った雪だるま入ってちょっとお話をすること
にした
、
はいはいはいはい、
で、あれ君喋れるのみたいな、うん、わー友達になろうみたいな、うん、それから毎日ね、数日間安彦くんと楽しく遊んで、うん、でもある春の朝に、
うん、
安彦くんが幼稚園に行ってる間に雪だるまが溶けてしまって、で安彦くんにさよならも言えないまま雪だるまが離れていしまうと、はい、そういうね悲しい思い出が昔、うん、雪の降る日は思い出があるんで、
うん、
でそれが10年ぐらい経ってて、
うん、
で安彦くんは今どうしてるんだろうなと、
うん、
いうことで、じゃあ安彦くんに会いに行こうみたいな、うん、そうあるんですけど、で行ってみたらですよ、
うん、
その、日本の人間界の
安彦君どうなってんねんと、
安彦君ですね、
うん、
きっとこの辺に住んでるよっつって、うん、すぐに見つかるよっつって言ったら、うん、そしたらですね、ここにこら安お待ちうるせえっつって、うん、うるせえクソババーっつって、
うん、
安彦君がヤンキーになって安あんたって子はまた万引きしてっつって
せえな稲中みたいな展開
安彦くんが不良になってる、安彦くんの母さんはクソババアになってるって10年っていろいろ買ってしまうんで、思い出だけは大事にするよ
で終わりなの安彦くんコーナーが
でもね、いやだからこのもしかして安彦くんが僕のせいで不良になってしまったかもしれないっつって、
はい、
お前バカじゃないの、雪だるまが喋るかよっつって、うん、本当なのに、安彦くんの嘘つき、本当なのに誰も信じてくれない、俺はもう不良になってるみたいな展開かなって言って、コロスケくんは自分を責めるんですけど、
うん、
でこじこじが、じゃあなんで安彦くんが不良になったのか聞いてきてあげるよって
、またそうい
ついつも
そういうそういう直接聞きにくいことを
ねえ、ちょっとそこの不良つって、あんた安彦くんって聞いたら、安彦は隣に住んでる野郎で、俺は安明だ
ちげえじゃねえ、
違うんです、あ、そう、なんで不良になったんですか、安明だって言ってるのにずっと聞き続けるんですけど、そうこうしたらですね、その残った、まあコロスケくんとかですね、ジョニーくんとかが家の前にポツンといたらですね、男の子が、中学生ぐらいの男の子が歩いてくると、あの人安彦くんに似てるなっつって、
うん、
でも安彦くん不良になったんだし、
うん、
あの人は違うんじゃないのって言ったら、そしたらでその中学生ぐらいの男の子が、女の子と歩いてるんですけど、今夜あたり雪が降るかもねと、あの先にスノーマンの話って知ってる、そう、雪だるまと男の子が空を飛ぶあれでしょみたいな、
うん、
ああいうことが僕が幼いの時に本当にあったんだみたいな話をしていて、
うん、
あれこの子、安彦くんだ
そもそも間違えてんじゃねえかな、そうそう
そ
う、
しかもその隣の女の子といい感じになってる、
うん、
君は僕の話を全然疑わないんだね、信じてくれるの、
うん、
なんで私が安彦くんの話を疑うのみたいな、
うん、
でそれが当日がですね、バレンタインデーなんで、
うん、
チョコレートをくれたりとかすると、
うん、
それを見ていてコロスケくんは心が温かくなるわけです、
うん、
安彦くん大きくなったね、
うん、
僕のことを覚えていてくれてどうもありがとう、うん、君に会いに来てよかったよ、
いい話だよ
まだ繋がってるんだ、
うん、
雪だって、
うん、
雪降ってきて、
うん、
雪積もったら雪だるま作ろうかみたいな、うん、女の子といい感じになってます、はい、ね、そしたらこじこじはまだ安彦くんじゃないってね
まだまだ、まだ、まだ安彦君と話してんだ。
コルスケを知らないなんて、あなた本当に安彦君とか言う。だから違うって言ってるだろ。知らないんじゃしょうがないね。シンナーどう？うめえよ。で、帰ってきて、あの人は安彦君じゃなくて安脇だって、なんで不良になったか知らないんだって、シンナーはうまいってさ。っていう、すごい、いい話なんだけど。
そのいい話は最後、最後どうなるのそれ。
最後、あ、最後はですね、今日はバレンタインデーなんだってってなって、
うん、
こじこじが飛びながらこうハートの形を変えて、宇宙兄弟みたいに。で、そして、こう、地球にハート型の雪が降りましたみたいな。
ああ、いい話で終わらせ、終わらせてるんだ。
いい話でも無理やり終わらせます
から、
ね。でもこういういい話の中でも、あのこじこじはずっとトンチンカンなことをしているっていう。その、そういう、そんなおふざけできないでしょ。
これはできない。そのずらし方できない。
こじこじじゃないと許されないでしょ、この。全然関係ないところでずっとふざけてるっていう。
うん、別にこじこじはふざけてないじゃん。
こじこじは真面目です。
真面目に聞いてるだけでしょ。
とかっていう感じなんですけど、はい、ちょっとだいぶオーバーしたので後半に続きます。
はい。